2006年5月から大体10年やってます。しか
もホンマブルーノ
インテルノル
あけましておめでとうございます。
あけましておめでとうございます。ほんまです。
まあ、そしてブルーさん今日ちょっと遅れてるというところでございまして
今向かっております。
まあまああけましておめでとうございますって言いつつ、ほんまさんとはもう一回会ってるんですけどね。
ああ、まあそうですね。そしてもうこれが配信される頃にはもう成人式じゃないですか。
そうですね。
そういうもんです。
そうですよ、うん、いうところでございまして、まあ年末年始挟んでの収録ということに。そこで
今回が2017年初、
はい、1月今日が6日金曜日というところで、
もう夜ですね、7時過ぎてという感じで。
まあ毎年恒例ですけども、シカちゃんですね、ちょっとお休み取れまして、
前回の配信で言ってましたもんね、旅に出るみたいな、
旅に出るというところでございまして、まあ当初そもそもの予定から振り返っていきますと、12月29日木曜日、これがですね、まあ、西川貴教の家飲み、ニコニコ生放送、西川貴教の家飲み、これがですね、大阪出しだったんですよ。これなぜかというと、その西川の弟分であるホームメイド家族が、年内もって活動無期限活動停止ということで、その最後のライブが大阪である、そこに西川がシークレットに出演するために、なんとホームメイド家族の皆さんの、事務所の皆さんとかのご厚意で、打ち上げ会場からなんと生放送というので、大阪のとあるお店で、の一角をお借りして生放送と、いうところでございまして、
これはもう当日発表されて、まあ、放送が始まって知らされたみたいな、見ていた人は、
で、その家飲み大阪出しをもって石川ちゃん、1月3日までお休みという予定だったと、大阪で解き放たれると、もう最高のシチュエーション、しかも大阪までの新幹線代はドワンゴ持ち。
もう理想的ですね。理想的
で、帰りの新幹線当然俺はキャンセルする気満々だったわけなんですよ。ところがこの前も話した通り、まあ、吉田さんというですね、我々がインチクおじさんと呼んでる男からですね、突然で分かってきて、大晦日の日六本木にあるイベント会場で8時間フロアでやってくれと、
まあね、この内容は分かんないですけど、8時間って長いですよ。
8時間長いですよ、内容がどうであれ長いですよ、8時間は。それをうっかり引き受けてしまったというところから、俺は旅の合間に東京に立ち寄って仕事をするんだという話を、そういう意識でやってるんだっていう話をしましたよね。
まあ、あのメンタル的にはね、まだ旅が続いてんだと、
旅が続いてんだ、旅の合間にちょこっと立ち寄りで仕事してるだけなんだっていうところで言うとですよ、これもう俺が人類で初めて言う名言かもしれないけど、
何ですか、
人生は旅である。
いや、あの、ね、聞き飽きた。もうね、散々手垢も何もかもついてね、人生ライフイズジャーニー聞き飽きたもん。確かにね、でもそうなんですけど、中田秀さんもね、引退の時言ってましたし、
人生が旅であるとした場合ね、石川さん、そもそも家飲み大阪だしも、前の日水曜日ですから、乃木坂新内さんのお題って朝まであるわけですよ、だから一回家帰って寝て、当然3時ぐらいのとか夕方ぐらいの新幹線で、大阪に行けばそれで本番やれば間に合うやと思ってたんですけども、人生は旅であると考えた場合、石川ちゃんの旅が始められるのは、新内さんが終わったとこから始めていいんじゃないかと。
あ、なるほどね。はいはい、一回帰るっていうことでまだ日常が続いちゃうと。
続いちゃうと、だから旅の合間でたまたま大阪に立ち寄って、大阪で仕事して、また旅に出て東京に立ち寄って、また旅に出る、2個合間に仕事を挟むっていう考え方をした方がいいんじゃないかと、
ノマドだと。よくわかんないけど
場所を選ばないと、
ノマドワーカーだと、
ワーカーだと考えた場合ですよ、そうなるとよりこう有効に時間を使えると。
なるほどね、
休みが増えた、むしろ休みが増えたと、
一日休みを増やせる、
増やせると
自分のね、その気持ち次第で休みが増やせるって、
しかもあれですよ、ニコ動の現場は20時に現場に入ってくればそれでいいと言われてるわけですから、もう朝の5時過ぎぐらいに放送終わって、十何時間俺はもう自由な時間が与えられたわけですよ。
なるほどなるほど、
それ考えるとよりこっちの方が有効的だなと思っていて、 ここで鍵になってくるのがやはりドワンゴからいつチケットが来るのか、新幹線の。
あ確かにね、
はいはいはい、
はい、それを受け取るタイミングで移動が可能になるという、はい、
そうですね、キャンセルかけることが可能になってくると、うん、でまあ最終的に言うと29日と20時に大阪に絶対にいなきゃいけないってことを考えると、うん、その新内さん割の朝から十何時間の間のどう行動するか、うんうん、よりやっぱ大阪に近づいていかないとおかしいや、これ青森とか言っちゃったらおかしい話じゃないですか。
まあ確かにね、
だから結果的に言うと西に向かうしかないわけなんですけれども、はいはいはい、まあ、西に向かうとなると、これ斉藤は初めて聞くかもしれないけど、石川ちゃん城好きなのよね。初めて言うでしょ、
まあ、この放送でもね何回か言ってましたよ、
はいはい、城好きなのよ、うん、それで言うと A プランとして、うん、まあ、東海道新幹線に乗り、うん、まあ、浜松とか豊橋とかその辺の、うん、ちょっとした城を見ながら徐々に徐々に大阪に近づいていくっていうプランが一個ある。
あそれは一回一回降りてちょっと
城まで行って、じわじわ大阪に近づいていって、ね、20時で大阪っていうプランが一個ある、う
ん、はいはいはいはい。
ただ俺そう旅行に行くときに非常に好きじゃないのが、うん、同じルートを何回も通るっていうのが好きじゃないのよ。
あ、この道この景色見たな。
そうそうそう、だからそれで言うと、うん、帰りどう考えたって東海道新幹線で帰んなきゃいけねえんじゃん、
うん、
だったら行き東海道新幹線使いたくねえなって思ったら、うん、北陸周りしかねえなと。
まあまあまあね、もう東海道新幹線でいいだろうと思いますけど、僕は
これ北陸周りで行くしかねえなと思いつつ、うん、ドワンゴからの連絡を待っていたらですね、はいはいはい、火曜日の日にですね、うん、AD の宮尾ちゃんから電話がありまして、うん、まあ、日本放送の有楽町で仕事をしていたんですね、はいはいはいはい、しかし新幹線のチケットと、うん、宿の、控えみたいのが、うん、ホテルの控えみたいのが届い旅行会社が届いたんで、今からバイク便でもお渡ししましょうかみたいな感じで言ってきたんで、うん、いやいやいいと、うん、俺有楽町にいるからドワンゴ東銀座だろ、うん、今すぐ取りに行くと
自ら行くと
言って、うん、速攻受け取りに行ったわけですよ、はいはいはいはい、したらですね、ちょうど29日と言いますと帰省ラッシュの日の新幹線のわけなんですよ。
あーなるほど。
これですね、うん、もう年末ですからなかなか指定のチケットが抑えられなかったんでしょう、うん、ドワンゴまんまとグリーン車のチケットを、
おーなるほど、
石川ちゃんに渡してきたわけですよ、
はいはいはい、
それを受け取って、うん、そのまま有楽町に引き返して有楽町の駅で監禁ですよ全キャンセルかけて。
まあね、それはまあ自由とか自由
だけど、3万、うん、こうよ3万円台後半の金が、うん、現金がバックしてきまして、さあそして、うん、清水さん終えてですね、うん、さあどこ行こうかっていうところからですね、うん、あるんですけれども、まあ本間さんはご存知の通りですね、しかし旅に出るとき常にお酒を飲んでるようなイメージがあると思います、うん、い
やもうね、本当この話またこの話またっていうぐらい飲むんですよ
ですけども、うん、今回は基本的に控えめですから、
まあ、もちろんねこの後生放送があるわけですから、
はい、酒の量に関しては、うん、多いか少ないかはサイトに判断してもらいましょう。
まあね、そうですね僕はもうはいはい、先入観っていうか、はいはい、もう嫌悪感を持ってどうせ飲んでんだろうっていうもうほんと苦労だって決めつけてますから
決めつけ操作よくないよ飛鳥さんだってあったでしょ。
いやもう絶対だよ
まあそれで清水さん終わりましたと、うん、さあ北陸周りまずどこ行こうかというところで、昨年も、うん、昨年というか一昨年も私それやりましたが、うん、まあうまい朝飯食おうっていうことで、うん、まあまたしてもってことになりますけれども、北陸新幹線の始発に乗って、うん、氷見、富山県の氷見、氷に見ると書いて、はいはいはい、うん、寒ぶりのもう名産地でございますけれども、う
ん、1年ぶりの氷見、
また氷見に行ってですね、うん、ちょっとまず朝飯で寒ぶり食ってやろうと思いまして、うん、北陸新幹線の始発に乗ろうと日本放送出てですね、うん、まずすぐそばにあるローソンで、うん、ロングカオン2本、
いやでも早い早いし駅でも買えるし、
ロングカン2本、
2本、ま、ずいやもういいよそれまあまあいやそれをね止めてたら話が続かないですから、
最初セーフ、ここのロングカンはセーフだと思う、セーフだよね、まだ大丈夫、まだ大丈夫だよ、ああそれで、まあ、東京駅の方で、うん、まあ、ちくわ謎を買いましてですね、うん、お腹にこういっぱいならないようにですね、はいはい、ちくわ謎をおつまみに買いまして、うん、それで爆睡して、うん、富山で降りて、その後在来線で高岡っていう駅まで行って、高岡から今度なんか知らないけど携帯で調べたら、 ローカル線が氷見まで出てるんですけど、バスに乗れっていう指示がありまして、それでですねバスに乗って、そのバスの中ではお酒飲んだりです。
まあね、あの飲んでたら怒りますよ本当に。飲んじゃダメですから、はい、それでダメってことないけど、
氷見の漁港にある、うん、前は道の駅みたいなところで、うん、寒ぶりを食ったんですけども、うん、今回、漁港に朝6時からやってる食堂があると、
あそれネットに情報が出てる、
はいはい、あってですね、それでですねじゃあちょっと漁港に行ってみようということで、氷見市内の氷見漁港のですね、うん、漁港の2階のですね食堂に行ったところですね、朝6時からやってるっていう情報だったにもかかわらず、うん、店閉まってんですよ。あおやおや年末だからかなと思いきや、うんはいはいはい、どういう事情か分かんないんですけど朝10時から開店で
もうだいぶ待ちますね。
だいぶ待ちますけれども、うん、でも、その時9時で45分ぐらいだったの、うん、だから ちょっと待ちぐらいで済んで、うん、危ねえ危ねえと思って、うん、でそれでですね寒ぶりをいただきましてお刺身 で、ね、これがですね朝から寒ぶり当然ですけども、うん、中瓶2本いやもう
中瓶2本まず待ってください、はい、その時点で、はい、ロング缶2本は
もう開けてます。
もう開いてます。
開いてますよ。もう大宮ぐらいで開いてました。
いや早い早いよ本
当に正直言います。もう我慢しきれずに東京駅の新幹線のホームでプチュッ
て。わかんねえよそれ。なんだなんでホーム読まなくて。寒いでしょだって体冷えちゃうから。
それでですね十字回転になりましてお店の中に入れていただきまして、すぐ寒ぶりを刺身を注文しましていただきながらですね中瓶を2本、これもサイト的にセーフだよねこれね。まだセーフだよね。まあまあいやまだいや
どう考えてもアウトでしょ。
いやって入っちゃうもうちょっと食べられる。
ああ。ロング缶2本飲んでんだよだって
でも寝てっからリセットされてっから。
いやされてない。それはね酒好きの一番悪い理由自分の中でその1回寝たら OK みたいな叶いますから。
いやそれで寒ぶりを食いながらさあ次どうするべかと、うん、このままやっぱりの東海道新幹線で1本で行くのと違って多少やっぱ北陸周りだと金沢までしか新幹線ないし、うん、その後特急とか乗り継いだとしてもある程度東海道新幹線で行くより時間かかるから、でホテルのチェックインが15時からだからさすがに徹夜のまんま行くのは、うん、現場行くのは辛いから、うん、ホテル早めにチェックインして寝てから行ってもいいなと思いながらも、うん、昨年一昨年ですね、うん、行きたかったんですけど途中で断念した永平寺ってお寺が福井にあるんですよ。この行く年来る年の中継とかで、はいはいはいはい、でまあ曹洞宗の大本山で俺も一回行ったことあるんですけども、まあその初めて行った時にそのうち両親ともども曹洞宗だったりするんですけども、あの非常にいいなんかいいお寺だなというか、なんか実際問題あの生きてるお寺って言ったら変ですけども、うん、まるっきり観光向けにやってるお寺とかじゃなくて、うん、修行してる僧侶の人たちが いっぱいいるっていうところだから、なんつうのお寺全体にピンと張り詰めたちょっとした緊張感がある感じで俺それすげえ好きだったのよ。だから今日一昨年の年末行こうとしたんだけども、うん、ちょっと電車の都合とかでうまく行けずに、うん、福井の駅で行くのを断念するみたいなのがあったから、
ああ、おもちゃちょっとぶつかりました。
今年寄れるなら寄ってみてえなーと思ってこうやって時刻表を見てたわけですよ、うん、どうやら福井の駅から直行のバスが出てて福井の駅から30分ぐらいで行けると、うん、永平寺まで。でちょっとやっぱり余裕持って、うん、ちょっとホテルに入って1時間2時間仮眠してから家飲み行きてえなーとか思ってたからいろいろ予定組んだりすると、うん、まあ、10時にお店に入ってカンブリー食べ始めたじゃないですか、うん、10時20分の電車に乗ると、うん、全てがクリアになると。
いやもう味わってる暇ないじゃん。
10時25分から
でも済むじゃないですか
全て俺の組んだ予定通りに、うん、休みもで睡眠も仮眠も取れて、はいはいはい、永平寺も見られるっていうスケジュールはもうそれしかないっていう状況だったんですよ、うん、で、寒ぶり食いだったのが出てきて、そうですね10時15分ぐらいには食べ終わってたわけですよ。刺身だけですから。
でも結構大急ぎで食べたって
大急ぎで食べたんです
よ。で、瓶ビール2本、
2本
瓶ビール2本飲むの 2,3 時間かかるでしょだって普通考えたらそんな 4,5 分で飲むような量じゃないよ。
中瓶だよ中瓶。
いや中瓶でもね多い普通考えたら。いや
それで10時15分に食べ終わってて駅まで歩くと15分っていう公式のガイドブックには書いてあるんですよ。旅行から。
結構あるな。
だけど 俺早歩きで歩いたら10分で着く自信あるな。電車10時25分一か八か行ってみっかと思って。
いや厳しいでしょ。
それで日々の駅まで早歩きで歩いたら間に合ったんですよこれが。
しかも瓶ビール、はい、中瓶2本飲んだ後、はい、早歩き危険ですよ本当に。しかも朝だし徹夜明けだし負担、体への負担が半端ないです本当に。
でそれで電車でですねまた高岡ってとこまで戻って、うん、その後、新高岡っていうところにまた行って、でそこから新幹線乗って金沢まで行き、金沢から特急乗って福井の駅まで行ったんですよ。んで、あれなんですよね、しかし結構そこまで頑張って起きてたんですけども、うん、福井に着く手前の2駅前ぐらいからちょっとうつらうつらし始めて、うん、
まあね、当然ご飯も食べて、はいはいはい、お腹いっぱいになったら眠くもなりますよ。
まあビールしこたま飲んでますから、うん、もう2リッター以上飲んでますから。
飲みすぎだっつうの。本当飲みすぎです。
でうとうとしちゃってて、うん、パッて起きたらちょうど福井の駅を発車するところだったんですよ。
ああもう
あやべえと思って、もう、うわやべえ、もうこの俺が組んでたプラン全部崩れたわこれと思ったんだけど、うん、待て待てと、ホテルで仮眠しようと思ってる時間削ったら
削るな寝なさい。
削ったらいけんじゃねえか永平寺っていうことで、次の鯖江っていう駅で降りて、
あのメガネのフレームの
街でおなじみで、はいはいはい、おなじみの取って返して福井に戻り、それでバスの時間までちょっと時間あったから、40分ぐらいあったから、あの福井といえば、うん、お蕎麦が有名じゃないですか、越前蕎麦、
はいはいはい、
で去年も福井行った時に行ったお店があったんで、うん、そのお店に行ったわけですよ、うん、したらですね2階建てのちゃんとしたお蕎麦屋さんで、うん、ちょっと1階混んでるんで、お座敷2階の方のお座敷で待っててもらえますかみたいな感じで2階に通されたんですよ、うん、でですね、しかちゃん当然もう別にもうね、もう越前蕎麦食べるっていうのを決めてるわけですから、うん、メニューなんかすぐ決まってるわけなんですけども、うん、お忙しかったのか分かんないんですけど、待てど暮らせど20分経っても注文取りに来ないんですよ。
あまあね、はい、分かんないですけど、年末でなんかその年越しそばの仕込みとかがあったのかもしれない、
あったのかもしれないですけど、うん、そんであれこれやべえなと思ってたら、うん、俺の前の席にいた家族連れ、うん、60代ぐらいのご夫婦に20代ぐらい の、うん、あの娘さんがの3人家族がいたんですけども、その娘が、うん、もうそこの家族のところにも注文来てないわけ、
はいはいはい、
そしたら娘が異常にイライラし始めてて
娘何歳ぐらいでしたっけ。
20歳から30の間ぐらい、20代ぐらいの、
じゃあもう結構分別は大人じゃないですか、う
ん、大人ですよ、うん、でその娘がもうちょいちょい1階まで俺店員さん呼びに行ってるけど、
あなるほど、
注文
まだですかみたいな、
オーダーしに来ないみたいな感じでイライラしてて、はいはいはいはい、ちょっとお母さんお母さんもう出よみたいな感じで
せっかちだな
出てったんですよ、うん、で俺もさすがにもうこれ以上時間待ってそばね茹でたりする時間考えたら、うん、俺バスの時間になっちゃうからと思って、うん、そのご家族と一緒に出てって、もうすいませんっつって言って、2階で待ってたんですけど注文オーダー受けに来てくれなかったんでちょっと出ますわみたいな感じで出て、はいはいはい、福井ってなんだっけな、ソースカツ丼も有名なんですよ。
ソースカツ、
カツ丼だけどあのソース味の、
はいはいはい、
あの東京のとは違うのも、
名古屋のソースカツとまた別の、
また別の、
あれは味噌カツ
ですね。でソースカツの店がの、うん、なんつうの、吉野家的なこうファーストフードっぽいソースカツの店みたいなのもあるのよ。でそこが駅のそばにあって、うん、でそこで越前そばもこうなんつうの お出ししますよみたいな店だったから、うん、もうこれでいいや時間もねえしと思って、うん、そこ行って、生2杯、
まあでもねこれはもう聞き流すしかない
生2杯、
生2杯
越前そば1杯、
それ生湯葉2杯ではない
ないです、生が2杯、生2杯
まあね、
まあ、セグルと金麦の、
いやもう知らないですしていたくないですそれ本当に
を2杯いただいて、そのままバスに乗り永平寺に行くといったところで、初日に関してはもうお酒ここまでです。
まあもちろんね、その後生が生あったらその別の生があるでしょそっちの生が大事ですから、むしろねその数時間前に飲んじゃダメですよそれ
それでその後、福井から大阪入って、ちゃんとだから福井から大阪までも特急ですから、はいはい、寝てましたちゃんと。だからもういよいよ完全に抜けてると僕は判断してます。いや3時間くらい特急乗ってます。
いや、まあ全然ね、まあ、あのもちろん体質とか、はいはい、あともともとの酒 の, この分解のスピードってやっぱり人と違うというか、石川さん特にあのそこをね鍛え続けた鍛え続けた30年ぐらいだと思いますから、まあ、もちろんねスピード速いと思いますけど、はい、残りますって体に残る。
大丈夫、ホテル入って風呂もちゃんと入ったから汗かいて抜いたから酒。
本当に
それでそしらぬ顔して20時に現場に入るっていう、うん、
永平寺も見れて
見れてういうところで、ご視聴そろそろ行ってみましょうか。石川、
ま、
そしてブルーンが遅れてます。
B サイドやライフ、
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばにB サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やってます石川キットと申します。そして
はい、本間です。ブルーンさん向かっております、
遅れておりますというところで、はい、それでまあですね、家飲みのですね生放送やったわけなんですけども、
いやーだってあのもうトップシークレットというか、
はいはいはい、
ね、ライブに出ることももちろんですし、
はい、
でその後の家飲みでどういう展開があったのも、はい、一切情報は出てなかっ た,
かったと、その日のライブをもって全ての情報解禁というところで、本命の家族の皆さんのも、後からゲストに来てくれましたし、西川貴教と同様シークレットゲストだったシーモさん、
はいはいはい、
もう名古屋時代からの本命の先輩で可愛がってた先輩で、シーモさんがゲストに来てくださって、それで、放送といったところなんですけども、
いやいやいやいや、
まあ、放送の方はですね、まあ、非常にこういい感じで終わったといいますか、
うんうん、
シーモさんと最初本命の家族の思い出話みたいなのしてたんですけども、
はいはいはい、
まあ、中盤以降、うん、チーモさんも東海サミットでしたっけ、
東海サミットなんか主催されてます、
はい、
あれですよね、塾長って呼ばれてるんですか、ね、
そうです、うん、東海サミットっていうその中京地区でにおけるヒップホップの野外フェスを10年開催してて、うん、今年2016年をもって一旦終了というところで、はいはいはい、西川貴教も稲妻ロックフェスというフェスをやってるっていう、うん、2人ともフェスを主催してる側ということもありまして、まあ、途中からフェスの愚痴
フェス運営の大変さ、
フェス運営の大変さを二人で語り合うっていう、だって地方のフェスだとスポンサーがついてくんないみたいな話とか、ね、その愚痴を延々と語り合う、はいはいはいはい、でいたら番組でエンディングで本命の家族がライブは終わって、うん、飛び込んできて、でそのまま
いや、すごい豪華ですよね、それは
トークという感じで、うん、いい感じで終わったんですけれども、
うん、
で放送が終わった後はですね、まあ、我々撤収して、石川とか本命とかシーモさんとかはそのまま、まあ、お店の僕ら借りてると2階だったんですけど、
はいはいはい、
1階の打ち上げ会場の方でライブの打ち上げみたいなところだったんですよ、
まあ、それこそね、いわゆる番組関係じゃないいろんな関係者が来て、はい、ねぎらいの言葉みたいな、
はい、みたいなのがあると、
ね、家飲みチームなんて本当部外者ですよ、
部外者です本当、うん、でですね、我々的に言うと撤収をして、うん、でなんかお店もう一個なんか表口と裏口があって、裏口の方から荷物搬出したりとかして撤収したんですよ。それでですね、今回非常に本命と家族の事務所の皆さんがですね、家飲みに関して心温かく迎えてくれてる、うん、手厚く迎えてくださってて、打ち上げにもぜひみたいな話になったんですよ、
はいはいはいはい、
でまあミクロ君なんか特に、うん、稲妻の時の出張版の家飲みとかの MC やってくれたりしたからっていうところで、つながりが結構家飲みとはあったから、うん、ホームメイドさんの方も事務所の方も気を使ってといいますか、
繋いでいこうだって
まさにね、
まさに
だと思うんですよ、うん、まあもちろんこれからね3人とも各々の活動があるから、それね、はいはいはい、そのまあプロモーションって言ったら変ですけども含めてちょっとブランコさんとうまくやっていきたいみたいなところもあるのかもしれない、
まあしかも来てもらっていろんなあったんですよね、はいはい、うん、
ですけども、うん、まあ私どもみたいな仕事って、うん、そうしょっちゅう大阪行くわけじゃないじゃないですか、うん、行ったところで年に1回仕事で行くかみたいなところ、
はいはいはい、
その例えばねアーティストとかもツアーとか仕事で何度も大阪行ってるとかなると、うん、今さら大阪名物ええわ食わなくてみたいなのとかある、
うん、
石川とかも前なんか大阪でイベントの仕事した時に、うん、打ち上げ中華料理屋だったりして、うん、
あえて定番
お好み焼きとか食べれるんだねしかもみたいな俺お好み来てんのにみたいなあったんですけども、うん、まあ、我々そんなめったに行かないからやっぱせっかく来たなら大阪名物食べたいなみたいなのあるわけじゃないですか、うん、 打ち上げの店、シュラスコの店なんですよ。
シュラスコシュラスコとはどういうもの
ですか？ブラジルの肉料理の店なんですよ。
なるほど。
で、我々、ね、一応お誘いを受けましたけども、うん、一刻も早く現場を立ち去りたいと、
うん、だからそのなんていうか、はいはい、もちろんね、その、はい、邪魔しちゃいけないみたいな気持ちも半分ありますよ、
ね、ありますけども、うん、まあ、私たち的に言うと、もうね、大阪おいしいものいっぱいありますから、うん、早くここの現場を抜けて、大阪名物食べに行きたいっていうところで、うん、でも事務所の方から打ち上げぜひみたいなことで、はいはい、強烈なプッシュを受けてるんですよ、うん、どうしましょうかっていう秋文さんっていうね、プロデューサーと話してて、うん、なんとか抜きましょうここ秋文さんも話してて、はいはいはい、どうしましょうか、でも事務所の方に挨拶しないでこのまま裏口からフェードアウトするっていうのはちょっとないですよねみたいな感じで言ってたら、ね、秋文さんが石川さん、じゃあ、AD の宮尾ちゃんとか連れて裏口から出て俺の荷物持って表口で待っててください、俺向こうのマネージャーさんと挨拶だけしてスッと表から出ますんで、それで合流しましょうみたいな感じで
まさか荷物まで運び出されてるとは
で、秋部さん、じゃあ俺下行ってきますんで表口で合流しましょうみたいな感じで、石川さんたち裏からに、はいはいはい、そっと抜けてくださいみたいな感じで表口で待ってたんですよ、うん、タバコ吸うのは待ってて、1本吸ってもアキムさん出てこれ、2本吸っても出てこれなーと思ったらアキムさんが出てきて、シカさんダメだった、行こうシカさんも行こう、まあ、ダメだ抜けられなかったシカさんも来て、
うまくはいかない
ミヤオちゃんだけは返してやろう
。アドレスはturbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス、会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
東京日比谷のサウンドマンスタジオから全世界に向けて配信中、石川
本間
ブルンの
ビリサイズドライ、
さあいうところでございまして、
いやいやいや、まあでもね、ありがたい話ですよ、
はい、いやありがたい話ですよ、うん、本当本来であればね、ですけども、そんなね、うん、アーティストとかいるねところで、うん、そのライブのスタッフとかもいるところで、うん、はいはい、最も部外者じゃないですかで俺と秋姫さんだけ、うん、その店貸し切りになってから、うん、2人だけのテーブルで、まあ、でブラジル料理の店ですから、うん、大皿でいろいろ運ばれてくるわけですよ、サラダとか2人で、うん、マルゲリータかなんかのピザ1枚支給されるわけですよ大ぶりだしね、はいはい、ローストビーフの皿とかも2人で食わなきゃいけないわけですよ
まあもちろんね、その、はい、なんか知らないスタッフさんと会話を楽しんでもいいわけですけど、
はいはい、これ ね、 なかなかね、秋海さんね、プロデューサーだからね、うん、そういう俺社交的な人だと今までばっかり思ってたのよ。
いやだから秋海さんなんてもう、うん、パーティーピーパリピでしょう。
パリピだと思ってた
のよ。どう考えてもパリピでしょう。
引っ込み思案。
見えない見えない。
なんつうの、ビジネス上の付き合いはもちろんしてるけども、はいはい、ちょっと石川さんもう2人、石川さんいてくれって俺、話さないでいねえから、みたいな感じになって。
あ、でもやっぱりモードの切り替え、で番組の話だったら、当然その、自分のホームだから全然できるけど、やっぱり、どこまで行っていいかって分かりづらいですね。
そうそうそうそう、うん、それで秋元さんなんとか抜けたいっすねみたいな話をずっとテーブルでしてて、その間にもなんか山盛りのフライドポテトとかが2人の席で運ばれてくるわけですよこんなにイカリングとか食えねえよみたいな
確かにね、
あ、秋元さんたこ焼き食いたかったっすねみたいな話だから、
いやいや、お腹いっぱいになりますよね
そう、そんで、ね、なんつったらいいのかな、打ち上げもさ、うん、そのさ、立食形式とかだとさ、うん、抜けやすくない、すっと、
まあ、すっと抜けるってのはもう帰るってこと、
帰る帰る、だから今回においてはホームメイドのチーフのマネージャーさんに、あのちょっと明日早いんで帰りますわみたいな感じで抜けるっていうので、まあ立食形式としやすいじゃないですか、うん、完全着席なわけよ、
なるほど誰かが立ち上がると目立つ、ああ
そうそう、うん、目立つみたいな感じなのよ。で12時ぐらいからその打ち上げ始まって、
あ、放送終わって直後から
始まって、うん なんか2人でずっとしきりに時計見ては、うん、秋野さん時間経つの遅いですねみたいな感じで、いやいやいやでやってて、これ どっかで抜けましょうねでも絶対みたいな感じで話してて、うん、1時半ぐらいだったかな、うん、秋海さんが石川さん、僕と石川さんで大晦日に特番やるっていうことにしてその準備があるからそろそろっていうことで抜けましょうっていうね嘘をついて打ち上げを抜けてきました
1時間いただけで十分ですよ、
まだいいじゃないですかとか言うの、いや鹿さんと打ち合わせ明日あるんで東京戻んなきゃいけないんですよ、
いいサイドがない